中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、はい、前回に引き続いてですね、はい、第5次総合計画っていうものはどうやって作られるんだっていう中で、はい、で今回は那覇市民共同大学院っていう方々をフューチャーしてですね、やったというところの苦労話の一部とか、まあ総計自体がどうやって作られてきたものなのかっていう話をしたと思います。なので引き続きですね、もうあれですね、那覇市民共同大学院のって言った方がいいかもしれない。この苦労話を聞くと、知念さんと野葉さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうちょっと前回の引き続きで、1年をかけてですね、この市民案というものをこの各部会で作ったって、まあ幕間で話してたら、これ結構大変なことだなと思っていてですね、このまあ少し反省をしたいなと、というか第4次総計のね総括をしてないじゃないかって話もあるので、我々もこのじゃあ第5次総計の市民案を作った上でのちょっと総括みたいなところをして、ちょっとこの後の話をしようかと思いますが、知念さんどうですか。
まずですね、受講生の立ちでみんなで回してるのは、結局言いっぱなしは誰でもできるじゃないですか。
なるほど。
ちゃんと自分たちが出した案とかがその次の総計に組み込まれないにしても、何かのヒントを見つけてもらえるきっかけになったのかとか、まあ、もちろん組み込まれるのが一番嬉しいんですけど、
はい、
まあ、そういったところをちゃんと追っかけていきましょうというところを注視してますね。だから受講生も逃げるなよという話ですよ。じゃあ、
なるほどね。じゃあその市民案というものがどれぐらい反映されたか、ということはちょっと我々も注視していかないといけないってことですね。ちなみに今市民案っていうのはどこかに公開されているんですか。
今、公開というか、まず市長の手に市民案として全部が渡りました。
なるほど。
で、多分那覇市のホームページに載ってるんです
か。そうですね、公開するって言ってますね。
なるほど。じゃあそこは公開されていると、公開されているものは皆さん、まあ、それぞれの意見違うところあるかもしれないですけど、一応市民案としてはみんなで合意したものということでいいんですか。
案としてはですね、その5つのグループに分かれたんですけど、
はい、
グループの中で合意したみたいなところがあるんですね。
なるほど。
だからよそのグループに関しては
言いたいことはあると
、言いたいことはあるという、
なるほど、
正直なところですね。
じゃあグループ内の合意はされた状態のものが案としては上がった、ということですね。じゃあそれぞれ皆さんはグループにおける責任はまあ取ったつもりでいるという感じでいいんですかね。
あともう一つはキャッチフレーズをみんなで決めたんですよ。それはもう受講生全員の形成でやっていきました、
ね。わかりました。野田さんどうですか、総括をしてみて、この1年間。
私たち30人、最近、前回の、で知念さんがおっしゃってた、30人の、代表で、30万の那覇市の基本計画ですよね。これ代表これでいいのかっていうのが常にあったんですよ。
1万人の代表ですよ。
議員さんより大変ですよね。
そうだよね。
だからいつもその担保ができてるのかっていうのが、いつも、僕らの、心配でしたね。で、今回の場合は入り口は大学院で、中身は総合計画じゃないですか。まず
この立て付けでいいの、
立て付けでいいのっていう、まずそこもあったし、で、その30万の代表でいいのっていう、だから全部の意見が拾い上げられてるのっていうのが常にあったので、だから情報はいっぱい欲しいんですけど、その情報を全部こなしきれないっていうのもありますし、それが常にありましたね。
そうね。じゃあ進め方の問題っていうのは、
あと入り口ですね。
そうですね。はい。資料というのはアンケートも相当ね取ってらっしゃるけど、必要な資料っていうのは揃ってました？
必要な資料は揃ってるんですけども、ただ最初からあったわけじゃなくてですね、それが途中で入ってくるので、話がこうある程度煮詰まったところにはまた新しい情報が入ってくるので、それをどう生かしていくのか、それをまた読み込まないといけないですね、資料っていうのは。 だそれがちょっとあの大変でしたね、本当に。
なるほど。
だから資料はもうあらかた全部、うん、市民アンケートも取ったし、行政にもインタビューしたし、企業にもインタビューしたし、うん、小中学生、うん、あ中学
生自ら調査もしてる、
そうですね、
はい、ヒアリングとか、はいはい、いや重たい授業ですね、うん、だ私の記憶だと市民大学の方っていうのはむしろもうちょっと学び直しとか、うん、割とライトなカルチャー系なイメージが出ると1万人の代表になっちゃうと、
うん、あと大学の方は割とライトな方、ね、大学院の方はちょっと進んでと思いましたけど、ね、まさかこれをやるとはっていうところですよね、
うん、そうなんですね、はい、まあまあそれは当局の方で決められて、うん、いたということなんですね、はい、そうか、なかなかなプレッシャーですね、楽しそうではあるんですが、
はい、
うん、責任がね、
いいですか、はい、ちょっと。あとですね、今回大学院で、うん、まあ、その第五次統計というのを、市民案を作ったんですけども、はい、那覇市は、あともう一つ、うん、共同、大使っていうのがありましてね、うん、これがもう1000人近くいるんですけども、
そうですね、
で、その共同大使を総元締めっていうのがですね、うん、共同によるまちづくり推進協議会っていうのがありますので、うんうん、そちらも、まあ、巻き込んで、共同大使も巻き込んで、第五次統計を作るようなそういうのもできたはずなのに、
本当だ、
うんうん、だからそういうの今までそういう資源があるのにそれを生かしてないっていうのがもったいないなと思ったんですよね。
そうですね、
それを全て大学院でやるっていうのがね、
うん、うんうんうん、そうか、なかなかこの進め方で、とはいえもう来年度で今度は行政案と一つくっつけて総合計画っていうのができてくるわけですよね、はいはい、まあせっかくできた市民案で、まあグループで合意されてたということであれば、ね、まあその一つ一つをですね、はい、どう反映されるのかっていうのは、我々は見ていく必要があると。
は
い、
一つだけちょっと伝えさせてほしいのは、うんうん、中村議員が前回言ってたんですけど、うん、第五次統計は作らないでもいいんですよね、法律的には。
そうですよね、うん、もうそこから外れたわけですからね。
それをちゃんと那覇市は作ろうという方向に行ったことは、うん、まあ市民としては非常に
ポジティブに捉えていると。
そうですね、感銘も受けたというところはあります。
うん、うん、どうかそれのあとは進め方としてこれで良かったのかっていうのは、まあ今後ちょっと総括されないといけないっていうところなんですね。なるほど。少しテーマはせっかくねこんな共同のプロが来ているので、中村さんはあれですよ、政策で共同のことしか言わないって。
素晴らしい。
待機児童何人とか言わないっていう政治家も。
決めてるわけじゃないんですよね。たまたまそうなっている。
と、はい、いうことなので。
共同担当ですね。
そうそう、共同担当。
ありがたい話です。
なので、まあ、ここ10年ぐらいの、まあ、那覇市の共同どうだったのかっていう話を少し後半はユンタクもしたいな、というふうにして思ってるんですけど。野田さん、じゃあ、はい、初っ端から結構難しいんですけど、はいはい、共同のあり方の話なんですけど、はいはい、どういうイメージがいいイメージなんだろうと、はい、いわゆる当局と共同するって、うん、いろんなことがあるじゃないですか、うん、みんなそれを捉えれば、うん、掃除だって共同って言うし、うん、ね、うん、取り方があると思うんですけど、どんなあり方がいいのかなって。
そうですね、共同って言われた時、うん、共同の協というのは協力の協に働くって書くんですけども
、はい、働くですよね、
働くですね、そもそもね、うん、これ英語で言うと何て言うか分かんないんですけど、うん、この共同っていうのが各自それぞれ市民、はい、あるいは行政の方も受け取り方は違うと思うんですけども、うんうん、例えばなぜ知念さんとか僕とかがこういう街づくりに参加してるかっていうと、那覇市の、その共同により街づくりっていうのに賛同してるからなんですよね、
うんうんうん、
で、だから共同に賛同してるからここに来てるわけであって、うん、だから共同っていうのはやっぱり一の、うん、ものなんですよね。で、僕らが那覇町講座っていうので、共同による街づくりのためにっていうのを昔作ったんですけど、はい、それでやっぱり共同っていうのは何かっていうのをね、うん、みんなで定義まず しなくちゃいけないんですけど、結局できなかったんですよ。はい、で結局できなくて、
うん、なるほどね、
やったことはですね、共同とはお互いにできることを持ち寄り、楽しみながら街づくりに参加することっていうふうに、ちょっとファジーな、定義でやったんですよね。
ちょっとライトな感じですね。
で、街づくりが本当はしたいのであって、その手段が共同だよっていうことで。で、その時に共同というのは分からないっていうことになったんですけども、共同っていうのは、これから我々が街づくりをするに していく上で、那覇市の共同はこういうのだっていうのを一つ積み上げていく。
うんうん、
ということですね。要するに共同というのがあって、それをやるのではなくて、これから自分たちで共同というのを色付けしていくっていう、そういうイメージだったんですね、その時。
なるほど。
だから、今回五次総計を作るにしても、その那覇市の共同はどういうものかっていうのを、その五次総計の作り方、プロセスで、その共同というのを見せてほしかったなっていうのがあるんですよ。作りゃいいっていうもんじゃなくて。だから、その五次総計を作るプロセスで、那覇市の共同がまた一つ色ができるっていう、そういうイメージで作ってほしかった。
そうか。じゃあ、私の質問。っていうのは、まあ、共同のイメージなんですけど、むしろそれを一緒に作ることで、那覇市でいう共同っていうのはこういうことなんだよっていうことを定義づけたかった。
そうです。定義づけるっていうか、少しずつね、それで出来上がるってわけじゃないんですけども、その積み重ねで共同っていうのが出来上がるっていう、そういうイメージだったんですね。
そうか、そうか。
まあ、僕らはね。
確かにね、あれも言葉は取りようですから、どうにでも取れるわけですよね。じゃあそこを一緒に逆にプランニングすることで、あ、共同ってこういうことなんだっていうことをくっきりさせたかった。
市民も行政の方もですね。
知念さんはこの共同って言った時にどういうイメージを今持ってます？
僕はやっぱり市民力をつないでいくものだと思ってるんですよね、はい、よく共同大使の方で使う言葉はおせっかいな街づくりみたいなところを話したりするんですけど、ただ肌実感でとっても思ってるのは、さっき共同って言葉があったじゃないですか、
はい、
共同って言葉さえちょっと今最近言わなくなってきてる
んですよ、ね、あ、マジですか。ああ、そうなんですね。
特に、自治の方たちが、行政マンの方たちが、あまり使ってないような気がして、で、市長の最初の、所信表明みたいなのを今年の、広報誌の中でも僕はごめんなさい、ちょっと確信がないんで間違ったら本当に悪いんですけど、共同という言葉が使われないまま文章が作られてた気がして。
なるほどね。今度中村さん、それ数えてみましょうよ、
共同という
言葉が何個出てきたか、
だからちょっとそこが薄くなってる気がして、で、まあ、共同の定義みたいなところを言ってたんですけど、僕が野派とよく話してるのは、共同やらないならやらないでいいんですよ。そしたら僕らが発信していきますから、今度は市民の側から共同でこんなことしていこうよというのを発信していくんでね、やっぱり共同は行政と市民と一緒にやるものだというところは思っているので、じゃあ市民から今度は行政巻き込んでいきますよという感じの気持ちはありますね。
この楽しみながらとかっていう表現ってあまり決定的な言葉じゃないですよね、まあ、できれば参加してぐらいな感じにしか取れない、で意地悪に言うとですよ、つまり何が言いたかったと、どうも課題解決っていうことに関して同じ船に乗せてもらってないなって逆に僕から思うんですよ。だからちゃんと課題を共有してないなと。だから楽しみながらだとかできる範囲でみたいな話が出てくるはずで、今これだけ余力がない時代にですよ、市民側の資源もっと出さないとどうするのっていう感じはするんですけど、そこでなんか課題共有されてないのかなってそもそも思いました。
まあ、だからそれがまだ過渡期、すごい長いスパンで見ればまだまだ過渡期なのかなっていうところですね。
言葉使うの疲れてるんだって。
だから尾長前市長から、まあ、共同によるまちづくりが始まって、まあ、10年経って、そのやりやすい部分の共同、その共同大使を移植するとか、まあ、何かできることを一緒にやっていきましょうよっていう共同はなんとなくできてきたんですけど、まあ、実際その市民と意見が合わないとき、ぶつかるときにどう共同するかっていうところの作戦は今その何も見えてこないまま続いていっていて、だからそこで共同っていうのもその共同しましょうじゃなくて、全てやることすべてをに共同を組み込んでいきましょうっていうところに今視点を変えていかないといけない段階に来ているんですよ。
いいですね。
だから今共同っていうのはある程度その市民の中にも認知されてきたんじゃないかなと思うんですよ。だから自治会だけじゃなくて広区まちづくり協議会みたいな形で、まあ地域横断的な組織横断的なその集まりを作って、自分たちのことを自分たちで考えていくような組織を作っていこうっていう形になっているので、まあ方向性としてはまあ共同っていうものが生まれて芽が出てきて育ってきてはいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その育てば育つほどそのできてない部分も見えてくるので、まあ、そこでその先に共同にこう着手した人たちにとってはすごくもどかしいというか、未だにできてないっていうところもあって、まあ、疲れちゃうところもあるのかなっていうのは思いますかね。
課題解決の手法はたくさんあるけれども、那覇市でやるんだったらそれを共同で解決していこうよと、 多少ね対話は大変だったり面倒、うん、くさかったり、うん、やっぱタフなプロセスかもしれないけど、うんうん それで行こうよっていうことがちゃんと前面に出ていればね、
うん、
そうすると選択肢があった時は共同の方を取るってことですよね、うんうん、那覇の場合は、うん、課題解決の場合、うんはい、そこはやっぱしっかりやっていこうと、うん、ただなんか一つのちょっと今疲労感が全体に見られるなって思うんですけど、どうやったらあれでしょうね、少しポジティブにもう一回戻れるんでしょうね。
ポジティブに戻る、
うん、だって今の話だともうちょっと、
はい、
いいですか、
どうぞ、
はい、僕は第五次総計がその共同に色をつけるチャンスだと思ったんですけども、うん、最後のチャンスではないと思うんですよ、
うんうん、まあそれはそうですよ、何回もチャンス
はある、これからもいろいろと話っていうのはいろいろやっていくので、うん、例えば町側のね、うんうん、市場をまた作り替え建て替えるとか、うん、あるいは市民会館をどうするかっていういろいろな事業があって、うん、まあそれは我々市民も分かってるので、うん、その中に一つ共同っていう視点を入れていって、うん、で色付けしていくのでチャンスはこれからもいくらでもあると思うんですよ、
うんうんうん、事業一個一個ですよ、うん、もう細かい事業一つ一つに一つ共同っていうのを作って、どう共同をしたかっていうことが一つの評価になったらいいんじゃないですか、全施策、
うん、
何いや、
そうなってるはずなんですよ。だから私も言ってるんですけど、だから、共同にもすごい濃淡があって、
うんうんうん、
例えば、その、パブリックコメントをかけましたっていうのを共同だっていう事業もありますし、ワークショップしましたですとか、説明会をしました、もっと言えば意見交換をしましたとか、でもそもそも事業が始まる前に、こんなのしたいんだけどどう思うっていう提案から、まあ、話し合いが始まってっていうんだったらわかるんですけど、もうギリギリまでになって、これやりますっていう説明会を共同だって言われてもそれは共同じゃないでしょうっていうのももちろんあるので、うん、
なるほどね、まあ、それがその報告書に本当に書けるかどうかですよね、うん、あとここはこの前の日にやった説明会が共同だというっていうことを本当かよと市民がちゃんと総括して評価できる状態を作んないと、うんうんうん、
全くその通りです
っていうことですね、はいはい、なるほど、なかなか共同って大変、うん、
僕はあれなんですよ、
はい、
非常にアバウトだけど丁寧な対話をしてほしいんですよね、
うん、対話の仕方 ね、
はい、一方的にこうですっていうんじゃなくて、うん、そこに対したこんな思いがあったからこうだったんですよというところを言ってくれたりとか、
はいはいはい、
A を A って言うんじゃなくて A に至った思いとかをお互いでぶつけるというか、まあ、そうですね、そういったところがやれればおのずといい街になるんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、なるほど、当局の人ってこの課題だと思ってることを言うときにですね、自分が困ってる風に言うのが苦手って僕は思ってます。だからそうすると自分は困ってないんだけどねっていうふりをすると思いも伝わらないし、困ってないんだったら共感できないから共同できないんですけどっていう時にその説明の仕方がどうも自分たちはこれを共同で何とかしたいと思ってる、でこれが課題だと思ってるっていうメッセージをなかなか伝えてくれない、何かいわゆる弱みを見せてるみたいな感じになるのかなという気がします。ただ逆を言うとそれを課題だと言ってしまうとやらないといけないっていうプレッシャーだったり、それを逆に突っ込まれてしまう恐怖みたいなものがあるんじゃないかな、そうするといいんだよ共同でやるんだから、いいんだよっていうのにもかかわらず当局がそこで自分でやんなきゃ、言ったらやんなきゃっていう過度な責任感、
ここはもうリーダーシップで、まあ、トップダウンじゃないですけど、市長は共同だって言ってて、事業の作り方が共同が組み込まれてない状態が今なので、その中にもどう組み込むのかっていうことをちゃんと各部長だったり課長だったりがしっかり見ていって事業を作っていくっていう形に変わらないと、まあ、掛け声だけに終わってしまうのかなと思うので、
そうですね、もうすごいどんな小さい施策でもこれは共同の視点から言うとどういう政策が、ことをしたのか、ということが全部に入ってるべきですね。そうしないと根付かないですよね。
そうなんです。
それはだけど議会でできる 話なんじゃないですか。
議会でも、うん、言ってます、うん、でその研修とかも、うん、まあ、新人研修だったり3年研修だったりとかでさせてはいると、うん、でまあ、その幹部クラスの研修っていうのはどうなのかって言ったら、まあ、やったりやらなかったりだったりするんですけど、うん、そういうのは継続的にやらないとすぐ忘れちゃいますよと、うん、で、まあ、共同推進課作っちゃったら共同推進課だけで共同やろうとしちゃうので、はい、それをどう、うん、各部で展開していくのかって、
いやいや
全部局でやるから共同によるまちづくりなんですよっていう話はたびたびしてるところではあるんですけど、
素晴らしい、
まあ、伝わらないというのか、分かっていてもどうすればいいのか、まあ、急な方向転換でもないはずなんで積極的に取り組んでほしいとは思うんですけど、ちょっとまだそこには至ってないということです ね、うん、ね、
そこはもう結構やること見えましたね、うん、今日のところは、ね、まあ、あと我々が当局に逆に寛容にもならないといけないって裏を返すとちょっと思いますね。どうしても糾弾しがち、
うん、もうね、陳情型の市民ではないと思うので、うん、そうですね、うんうん、
まあ、課題をね、一緒になってどう解決していくかっていうパートナーとして見られるかどうかですよね、
うん、そうですね、ただそれは我々側 の、うん、態度とか、うん、姿勢ですね、うん、っていうのは必要ですね、うんうん、なるほど、そうか、今回は総合計画第50条を作る上でですね、どういう形で市民大学院に使われたのか、うん、ということとそのプロセスの話と、うん、でまあ、後半はね、じゃあ本当の共同あり方ってどうなのかって、ここは結構くっきりしたなと思ってるので、うん、これは中村さんもツッコミどころ満載なので、うん、ちょっと頑張るとこですね。
はい、
はい、次議会いつなんでしたっけ。
今、2月定例会が3月の20日頃まで続きますので、うん、まあ、その次ってなると6月ですね。
なるほどね、じゃあそこ向けてもうちょっと頑張るとこですね、
うん、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということでお時間でございます。中村さんの破産知念さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。